運営委員会委員長賞に坂本明子さん31歳埼玉県三郷市。タイトル受け継がれる交流。本文じいじ、けっけよ。先にマンションに入った息子がこちらに呼びかけています。じいじ、けっけ、イコールおじいさんが咳込んでいる。どうしたんだろうと思って車から荷物を抱え急いで声の方へ向かいました。そこには70過ぎと思われるおじいさんが座り込み苦しそうに咳込んでらっしゃいました。慌てて、大丈夫ですか？救急車呼びましょうか？と声をかけました。おじいさんは、大丈夫、いつものことだから、と立ち上がり、ありがとうと部屋へ戻っていかれました。それ以外になすすべはなく、お部屋に無事に戻られるのを確認して、私たちも家へと戻りました。これがおじいさんとの出会いでした。私の中にある地域交流は祖母から学んだ気がします。宮崎の片田舎、街灯もなく、夜になれば真っ暗。コンビニまでは車で行かなくてはなりませんし、スーパーも近くにはなく、お年寄りの買い物は移動販売車頼りの地域で育ちました。ご近所さんはみんな知り合いです。あっこちゃん、今日はみちこさんな。畑に出とらんよ。見てこんね。あっこちゃん、うらんばあさんな。今日は病院の日やがれ、こんかったよ。見てこんね。あっこちゃん、はなちゃんな。足が痛いして、今日はこんかったっち。見てこんね。実家で同居する祖母と話していると、こればっかり。毎日畑仕事をするはずのおばあちゃんが畑に出ていないと、見てこいと言い、病院に来るはずのおばあちゃんが来ていないと見てこいと言い、足が痛いと言って老人会に来なかったおばあちゃんがいると、見てこいと私に言うのです。裏のおばあちゃんも、みちこさんも、はなちゃんも、みんな、80過ぎのおばあちゃん。みんな、一人暮らしをしています。うちの祖母は、足が悪いため、なかなか外で情報を得ることはないのですが、近所のおばあちゃんたちの、憩いの場と化した我が家で、情報収集をしています。帰省すると、おばあちゃんたちが集い、あら、あっこちゃん、よか男子を産んで。あっこちゃん、あら、ちびちゃんな、よかに背になったがね。と、うちの息子を褒めてくれ、遊んでくれます。息子も、褒められていることがわかるのか、まんざらでなく、おばあちゃんたちに、ばあば、ばあばと、寄っていくので、ますます可愛がられます。そのため、帰省から戻ってきても、おじいちゃん、おばあちゃんを見ると、誰かれ構わず、じいじ、ちわー、ばあば、ちわー、と挨拶をし、あらー、いい子ねー、と褒められれば、満面の笑みを浮かべ、反応がないと悲しそうにしています。マンションへ引っ越してきたばかりの私は、1階と、4階2という近さに住んでいながらも、咳込んでいたおじいさんの情報を何も知りません。都会と田舎。家族で定住し、これまで作り上げてきた人間関係も違いますし、当然の関係だとも思いますが、なんだか寂しい気もしていました。私の住んでいるマンションは、20数年前に建てられたもので、当時から住んでいる人がほとんど。そのため、自分と同世代の家族は少なく、親世代、もしくは祖父母世代の方ばかりでした。 なんだか自分だけよそ者のような気がして、なかなか自分からマンション住人の輪の中へ入っていけなかったのです。ある日、自転車置き場まで走っていた息子が見当たらず、マンション内をうろうろしていると、息子が、あの、咳き込んでいたおじいさんに手を引かれてきました。あら、何かしたかなと思いましたが、頭がいいね、おじいちゃん家を覚えていたんだね、と話していました。よくよく聞くと、マンションのエントランスで会い、ちわーと声をかけてきて、じいじはこっちよと、おじいさんの家まで手を引いていったそうです。どこかお出かけされるところだったんじゃないですか？すみません。と私が言うと、デイサービスの介護者は待っていただけなのでね。とおっしゃいました。幼稚園に送りに行く時間と、週に2日のデイサービスに行く時間が重なり、息子を介して少し話をするようになりました。介護者が来るまで、5分ほどお話をして、お見送りしてから幼稚園に送っていくようになったのです。おじいさんは、奥様を亡くされて、一人暮らしということ。料理はできないので、1日3食、宅配のお弁当を食べているということ。息子さん家族は、車で1時間ほどのところに住んでいるということ。お孫さんはいないため、いたらこれくらいなのかなと息子を優しく見つめています。おじいさんを介して、今度はマンションの方ともお話しするようになりました。おじいさんは初代のマンション組合長だったらしく、このマンションで知らない人はいないのよと2階に住むおばさんが教えてくれました。夏の日、いつもの時間、いるはずのおじいさんがいませんでした。寝坊されたかなと思ってちょっと待っていたのですが、おじいさんが出てこられる前にデイサービスの介護者が到着し、気になったので一緒にお部屋を訪ねました。呼び鈴を鳴らしても応答がなく不安になり、管理人さんに事情をお話しして鍵を開けてもらいました。デイサービスの職員さんがドアを開けると、外の熱気にも負けないくらいの熱気がもわーっと出てきました。救急車を呼んでください。というデイサービスの職員さんの声で、管理人さんが慌てて救急車を呼びに行きました。私はドアの外で息子を抱いたまま立ち尽くしていました。祖母の見てこんねという言葉が頭をよぎります。なんで早く見に行かなかったのか。何かあったらどうしよう。職員の方からご家族の方ですかと声をかけられますが、いいえと答えるのが精一杯でした。幸いおじいさんは軽度の熱中症で2、3日入院しましたが、元気になられたそうです。ただ、マンションに戻られることはなく、これを機に、息子さんの家で同居することになったと、管理人さんに聞きました。私は、息子に、じいじは？と聞かれるたびに、思い出し、反省する日々でした。一人暮らしのお年寄りだったんだから、もっと気を配ればよかった。実家から届いた果物のお裾分けをしたときに、部屋が暑いなと気づいていたのに、なんでもっと強く言えなかったのか。冷房は嫌いと言われて、冷えすぎますもんね、なんて答えた自分が情けなく思えました。そんなある日、一人の男性が我が家を訪ねてきました。男性はおじいさんの息子さんで、私より一回りくらい年上だったと思います。その節はありがとうございましたと、息子にお菓子を持ってきてくださいました。父 は明るくなりました。息子さんとお話しするのが楽しみだったようですと一言添えて。都会での地域交流を考えると、なんだか自分とは遠い遠い世界のことのように思っていました。地域交流に都会も田舎もない、自分で勝手に決めつけていただけのような気がします。ここでもあっこちゃんになれる、何より息子はもう実践している、誰かで構わず挨拶ではなくご近所さんに挨拶をしっかりしているのです。祖母と息子から改めて地域交流を学んだ気がします。以上です。